現当社新しい経済編集長のしだらです。
武田です。
大津田です。
この新しい経済オーディブル特別番組は耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーン、暗号資産、仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。第20回となる今回は耳から学ぶ NFT 入門というテーマで今話題の NFT ノンファンジブルトークンについて編集部のメンバーでこれを聞けばですね NFT の概略そして今日本で世界でどういうムーブメントが起こっているのかを学んでいけるコンテンツとなっております。またこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。それではですね今回の放送耳から学ぶ NFT なんですけれども、3部構成になっております。まずはじめはですねそもそも NFT は何なのかということを私の方から説明させていただき、そしてですね NFT 今年に入ってから世界中でいろんなニュースがあり盛り上がり始めました。この約1年を振り返ってですねどういったことがあったのかその業界の流れなどをご紹介していこうと思います。そして最後には NFT の現状の課題そして今後の可能性について編集部のメンバーで議論していければと思ってます。それでは第1部のそもそも NFT についてなんですけど、まず NFT を理解していただく前にそもそもブロックチェーンは何なのかというところもご理解いただければと思ってます。でこのオーディブルのシリーズではブロックチェーン暗号資産の仕組みについても放送している回がありますので詳しくはそちらを聞いていただきたいんですけれども、今回の回でも簡単にまずブロックチェーンがどういうものかというのを知っていただいてそこから NFT の説明に入っていこうと思います。でそもそもブロックチェーンは何だろうというところなんですけれども、もうすごく簡単に説明するとビットコインなどの暗号資産を動かす仕組みです。でビットコインはブロックチェーン技術を使って国や銀行がなくてもですねお金のやり取りができるプラットフォームを実現しました。そしてその仕組みを応用して作られたのがイーサリアム。このイーサリアムはですねビットコインがお金の取引ですねデジタルマネーの取引送金などの機能だけだったのに対して、実際それだけではなく分散型でプログラムもブロックチェーン上で動かせるようにしたのが、イーサリアムです。でそのイーサリアムが生まれたことで、ブロックチェーンを使えば今まで特定の企業やサーバーで管理されていたサービスを利用者みんなで管理して運営するようなことが可能になりました。例えるならば SNS やゲームなどの一般的なネットサービスをブロックチェーン上で構築すれば一企業によって意思決定されない SNS だったり、そのサービス主体がなくなっても遊び続けられる例えばゲームだったりそういったものが実現できます。そして NFT は今説明した仮想通貨などに使われているブロックチェーンの技術で作ることができるトークンの一種です。この技術を使えばいろんな規格のトークンを作れるんですが、 NFT の特徴は代替不可能、つまり一つずつ誰が発行して持っているかを示すことができるトークンです。ちなみにビットコインだったりイーサリアムのイーサ、暗号資産として知られているそれらもトークンの一種です。ただビットコインとかイーサリアムはですね、例えば僕が1ビットコイン持っていてリスナーの方が1ビットコインを持っている、それをじゃあ例えば交換してもですね価値は変わらないです。つまり誰の持ってたトークンかというのはもちろん履歴は追えるんですけれども、それ自体はトークン上に記録はされていません。ところがですね NFT は実際もう僕の持ってる NFT トークンは僕のもので、それが唯一のものであるってことを証明できる、言ってしまうと仮想通貨のような仕組みを使ってる、ビットコインのような仕組みを使っているんですけれども、その規格がですね代替不可能であると、つまり世界で唯一のものというもの、もしくは特定の個数のものを証明できるトークンの規格というところです。なので簡単に言うと何かに対して唯一無二ユニークな証明書みたいなのを作れるというのをイメージしていただくといいと思います。そしてその証明書が正しいことを例えば Spotify でも Amazon でも JASRAC でもなく自立分散的に管理されているイーサリアムなどのブロックチェーンが証明してくれているというような仕組みになっています。この NFT を活用することで今までネットの JPEG データや例えば音楽の MP3 ファイルのようにコピーし放題だったデジタルデータですね、そのデジタルデータもその所有権や利用権利を証明できるようになりました。もちろんここ誤解が多いところなんですけれども、 NFT はあくまでそういったデジタルデータと紐付けるトークンです。なので NFT と紐付いて発行された写真だったり音楽のデータというのはその JPEG だったり MP3 ファイルのデータ自体はコピーできてしまいます。ただそれに紐づくノンファンジブルトークン NFT はそれ自体はコピーできないので、結局それがそのデータを持っているという証明書みたいなものになるということですね。つまりそれがデータに価値を持たせられるという仕組みになっています。 そこで、まあ、現在 NFT のそんな特性を使ってゲーム内のアイテムやデジタルアート、ミュージシャンの音源などがオークションで販売され、オープンシーと言われるような大きなマーケットプレイスがあるんですけれども、簡単に言うとその NFT を取り扱うメルカリみたいなところですね。そういったマーケットプレイスで売り買いがされています。でこの後振り返っていきますが、2021年に入りですね、高額で取引される NFT が多数事例が出ておりまして、まあ、日本に限らず世界的に今ブームが来ているという状況があります。でまた NFT はいろんなプログラムができるので、例えば転売された時にその NFT を作成したクリエイターの人にお金が配分されるような仕組みも組み込むことができます。このあたりも後半のところでもう少し詳しく話そうと思うんですけれども、そういったブロックチェーンの技術、スマートコントラクトの技術を使っているので、例えば作家さんが今まで作品を作ってもどんどん転売されても収益が入らなかったみたいなことを助ける仕組みになるのではとも言われています。でそういったところにメリットを感じて、まあ、世界中のいろんな企業が NFT に参入も始まってます。日本でも皆さんもニュースで最近聞くことが多いかもしれませんが、著名人タレントの方が NFT を発行したり、また普段皆さんが使っているようなネットサービスの会社が NFT 事業に参入するよみたいな報道も多くあります。現時点の NFT は多くのものが購入に暗号資産、仮想通貨が必要だったりとかですね、またそれを使うにはメタマスクと言われるような Web3 ウォレット、これも、まあ、ブロックチェーン上のトークンをやり取りできるウォレット、特殊なウォレットが必要で、決してまあ流行ってはいるもののですね、そんなに買いやすいわけではなりません。ただそのあたりもですね、最近日本では日本円で購入できるマーケットプレイスが出てきたりとか、そういったソリューションも生まれておりますので、今後どんどん事業として大きくなっていくんじゃないかと言われているような状況があります。簡単ではございますが、 NFT はつまりですね、イーサリアムだったり複数のブロックチェーン上で今 NFT というのは作られてるんですけれども、基本的にはそのパブリックなブロックチェーン、特定の企業とかですね、プラットフォームが管理していない、そこに参加しているみんなで管理している分散的なネットワーク上に、その唯一のトークンを紐付けたネットワーク上に個別の価値を持たせたトークンをですね、発行できる仕組みとなってます。ざっと NFT のを説明しましたが、簡単に言うと、まあ、ブロックチェーンの仕組みを使ってデジタルデータに唯一だという価値を、まあ、紐付けられる、表現できるようなものが NFT の技術で、これはアートとかに限らずいろんなジャンルで使われるということが言われてますし、大手企業の参入なんかも進んできているような状況があります。でやっぱり今までのデジタルデータっていうのは、例えば Amazon さんで買ったデジタルデータであれば、 Amazon さんが管理しているところに僕らが見に行くという形で、このオーディブルもそういう形で聞いていただいてるんですけれども、そういった形ではなく分散的に管理されているネットワーク上、例えばそのイーサリアムだったりのブロックチェーン上でその価値が証明されてると、例えばそういったプラットフォームがですね、なくなってもその価値がですね、履歴としてちゃんと残ると、ブロックチェーン上に記録されているというような特性がありますので、非常にまあ技術としても注目を集めているような状況です。ではここからは2021年さまざまな NFT をめぐるニュースがありました。新しい経済編集部の方で、いろんなニュースがあったものをですね、主要なものをピックアップして、これから2021年1月からですね、振り返ってご紹介していこうと思います。それでは1月のニュースお願いします。
1月のニュースは、アニモカブランズがバイナンススマートチェーンと戦略的パートナーシップ締結、そしてコインチェックが暗号資産エンジンコインを取り扱い開始へです。
ありがとうございます。実はですね、この後に2月3月とニュースを紹介していくんですけど、まだ1月の時点では少ないですよね。
そうですね、ニュースをピックアップ今年してきましたけれども、はいはい、1月はまだ NFT に関するニュースっていうのはそんなに取り上げてなかったなという印象はありますね、はい、
ですね。その中でこの2つは、アニモカブランズはですね、 NFT を活用したブロックチェーンゲームを作ってる会社で、それがバイナンスという海外の大手取引所のブロックチェーンとパートナーシップを結んだというニュースがありまして、また国内ではコインチェックが暗号資産エンジンコイン、これエンジンもブロックチェーンゲームを NFT を活用している企業のトークンというところで、それが取り扱い開始されたというニュースがありました。でここからですね、実は2月3月4月に入る形でどんどんとニュースが増えてきます。では、まず2月のニュースお願いします。
2月のニュースは、アメリカロックバンドリンキンパークのマイク・シノダが初の NFT オークションを実施、ブロックチェーンカードゲーム NBA トップショットの NFT アイテムが発売30分で約2億6000万円の売上記録、大手アートオークション企業クリスティーズがデジタルアーティストビープルの NFT 作品を競売に出品。
2月はちょっと状況が動き始めたのを感じますよね。まあ大きいのはやっぱりビープルの NFT 作品、これ後ほどのニュースでもまた出てくるんですけれども、クリスティーズでオークションをするというのが発表されて結構話題になりました。
そうですね、ビープルが話題になったのは特に個人のクリエイターの方々にすごく話題になっていったのかなっていうところで、そこで NFT って何なんだろうっていうところが広がっていったんじゃないかなと思います、はい、で個人的には NBA トップショットの方も2月話題に上がったのかなと、
うん、そうですね、これも大きかったです。だからこの2つのニュースは結構日本および海外における NFT ブームのきっかけになったと。なんか NFT っていうものを使ったゲームがですね、なんか30分で2億円ぐらい儲かったらしいぞっていう、まあ、話ですよね。それはまあ暗号資産業界に関わらずなんかゲームの可能性としても感じられましたし、実際この NBA トップショットっていうのは NBA のバスケットボールの選手がまあシュートシーンなど名シーンをですねデジタルデータに、まあ、動画みたいな形でパッケージにしたようなものなんですけれども、うん、このゲームがどんどん流行ってきていて、まあ、これ日本からも買おうとした人いるんですけど売り切れで買えなかったみたいな声なんかもネットではすごい聞かれたようなゲームですね。であと先ほどのちょっとビープルの話をもう一個補足すると、これがすごいのがやっぱりビープルが普通に何でしょうデジタル上で NFT を売るっていうニュースだとまあまあそうなんだっていう話なんですけど、そこにまあクリスティーズがやったってとこですよね。今までいわゆるやっぱりオークションでどこがオークションするかってすごいアートにとっては大事なんですけど、そういったところがこういうまあ言ってしまうと NFT という今までよく分かんなかったものをアートとして受け入れたっていうのもここでは一つ大きなポイントだったかなと思います。でそういった報道を受けまして、3月はニュースがどっと増えてまいります。3月のニュースお願いします。
ハッシュパレットがエンタメ特化ブロックチェーンパレットのテストネットローンチ、国内初のクリプトアーティスト登録制 NFT マーケットプレイス七草のベータサービスリリースへ、クリプトゲームスが NFT スタジオを3月リリースへ、ジャック・ドーシーが自身のツイートを NFT で販売、価格は約2億7000万円に、ビープルの NFT アートがクリスティーズで約75億円で落札、デジタルアート史上最高額、コインチェックが NFT マーケットプレイス、コインチェック NFT ベータ版提供へ、オープンシーがアンドリーセン・フォロイッツらから約25億円の資金調達を実施、 VR アーティスト関口あゆみ氏の NFT アートが約1300万円で落札、現代美術作家の村上隆氏が NFT アート出品。
3月は聞いていただいたようにニュースがすごく国内のものも含めて増えてきました、うん、まあ、先ほどご説明したビープルのクリスティーズのオークションの落札が行われてですね、約75億円で落札と当時価格ですねということで、これはもう本当に世界中で報道された大きなニュースとなって、まあ、このオークション結果というのが一つ今の NFT ブームと言われている起爆剤になったのかなと考えられます。
そうですね、アート業界の人にもこの時話を聞いたんですけれども、はい、まさかデジタルデータで作られたアート作品が75億円も価格がつくとは正直多分皆さん思ってなかったというところで、ここから個人的にはアート、既存のアート業界の人たちが NFT っていうものにすごく注目をし始めたところなんじゃないかなと思いますね。
なので既存のニュースメディアとかもしくはそのアート専門メディアなんかも NFT っていうのを解説しだしたりとか、そういったことが始まった時期だと思います。で、もう一つやっぱり3月で話題になったのがジャック・ドーシーの自身初めてのツイートが2億7000万円当時価格で NFTに紐付けられて売れたというのが非常にまあ報道されてました。で、先ほどのビープルなんかはハイアートの文脈で非常にそういうものにデジタルの価値がつく可能性みたいな報じられ方だったんですけど、ジャックのツイートがツイートが2億7000万円みたいな形でですね、どちらかといえばなんか不思議なことが起こってるというように報道されてましたが、まあそういったものも含めて一般の方々にも NFT ってなんだろうという非常に注目を集めるきっかけになったのがこのジャック同士のまあツイートが売れたと、いうことかなと思ってます。でまた3月は本当にいろんな動きがたくさんあってですね、ハッシュパレットというですね、日本企業が作っているNFT 特化したブロックチェーンのパレットがテストネットローンチしたり、で国内のマーケットプレイスなんかもすごく早い段階のものが3月あたりにローンチを始めてます。ベータ版ですが先ほど言った七草で、これ実はですね後ほどのニュースでもあるんですけれども、現在は SBI NFT というマーケットプレイスに名前が変わった七草のベータ版が今年3月にローンチしてますし、暗号資産取引所のコインチェックの NFT マーケットプレス、コインチェック NFT も3月にスタートしてます。またあれですね、日本でもアーティストの事例なんかもどんどん出てきまして、 VR アーティストの関口あゆみさんのアートが販売されたり、あと村上隆さんが NFT アートをオープンシーンに出品したりということがありました。ただ実はこの村上隆さんはですね、アートを出品後ですね、そのオークションを中止しましたので、実際まあ落札はされず終わったという状況にはなってます。 はい、それではこんな形で日本国内も盛り上がり出してきた2月の海外ですごい、この頃を振り返るとあれですね、 NBA トップショットが本当にすごい値段ついたみたいだね、 NFT ってビジネスになるのかもしれないみたいなことをみんなが言いながら、で早いところが3月にこういうふうにマーケットプレスなんかを始め出したというような状況があったかなと思います。では続いて4月のニュースをお願いします。
パリス・ヒルトン初の NFT 作品オークションにて 1.2 億円で落札。ミック・ジャガーの新曲 NFT 作品約540万円で落札。 NFT マーケットプレイスユニマが事前登録の受付開始。日本初の NFT バーチャルスニーカー発売から9分で完売。国産 NFT マーケットプレイス七草がグローバルリリース
ということで、4月は、まあ、今挙げたように世界のセレブたちもですね NFT やってみようみたいな形でパリス・ヒルトンだってミック・ジャガーなんかが NFT を発表して、この2月3月のニュースを追いかけるような形でどんどんと話題になってきた形です。ここでは紹介しきれてないですけれども、いろんな世界中の有名人、まあ、日本人も含めてですねが NFT に取り組むって発表したりとか相次ぐのが4月だったかなと思います。まあ、あとは国産のマーケットプレイスとしてはモバイルファクトリーのユニマがローンチすることを、まあ、これ事前登録なんですけれども当時発表したりとかですね、あと NFT の使ったバーチャルスニーカーですね、まあ、ファッション部分、デジタルファッションの部分にも使われるということで、ワンセックがバーチャルスニーカーを実際これも販売するなど、そういった動きの拡大も見られた1ヶ月でした。で、先ほど申し上げた現在の SBI NFT 旧七草がですねベータローンチ前月にしてたんですが、4月にグローバルリリース、まあ、これ正式ローンチしたような流れになっております。それでは続きまして5月のニュースいきましょう。5月のニュースをお願いします。
サザビーズがバンクシーのアートオークションにて初の暗号資産決済を導入。ベビーメタルの NFT トレカ数分で即完売。クリプトパンクの NFT アートクリスティーズにて約 18.5 億円で落札。ビットポイントジャパン NFT 事業へ参入発表。韓国カカオトークのクレイトン NFT 発行サービス開始。
5月もこういった形でニュースが出てきてるんですけれども、一つまあ面白い状況としては、サザビーズがバンクシーのアートオークションで暗号資産決済を導入したというニュースは結構ポイントかなと思ってます。これ誤解がないように申し上げると、バンクシーの NFT が売れたわけではなく、そのバンクシーの作品を通常のアートを買うために暗号資産決済にも対応したってことですよね。で、実はこのあたりが NFT の秘めてるところで、結局 NFT 自体もですね、そのいわゆるトークンではあるんですけれども、やっぱりそれを買うためにはどうしても仮想通貨が行ったりとかですね、そういった仕組みがあるわけですね。でも逆に言えば NFT がどんどん市場を拡大していくとですね、そのいわゆる仮想通貨の使い先としてですね選ばれるようなことがあって、このようにまあなのでアートオークションに参加するような人が今回のこの時の作品に対して暗号資産決済を導入したということなんかも、いわゆるビーブルのその前のアートオークションでのクリスティーズの結果とか、そういった世の中の状況、あとはまあ暗号資産が値上がりしてたっていう状況もあると思いますが、そういった状況を受けての動きだったかなと思います。あとこのあたりにあって注目を集めてきたのがクリプトパンクスですね。で、これはあのコレクタブル NFT という概念が、まあクリプトパンクス自体は実は昔からもちろんあったものなんですけれども、先ほどのビープルの NFT1 個がいくらとかではなくてですね、ある程度コレクタブル、クリプトパンクスの場合は1万 NFT が上限で発行されているというものになっていて、全てが一つのシリーズとして、まあだからそのシリーズの中にいろんな種類があるというような仕組みです。そういうコレクタブルNFT っていうのが、このクリプトパンクの NFT アートがこれも18億っていうすごい金額ですよね。ビープルには及ばない値段がついたことで、非常にコレクタブルな NFT というところもこの流れで、まあ、あの追随するようになんとかパンクスみたいなのがですねいっぱい世の中に生まれてくるみたいなですね大きなニュースのきっかけになったかなと思います。で、あとまあビットポイントなんかも NFT 事業参入ということで、まあ、これ実際サービス自体はまだ開始してないものでありますけれども、日本の企業なんかの参入発表なんかも相次いだような形です。続いて6月のニュースをお願いします。
聞いていただきましてありがとうございます。前編はオーディブルの方で配信しておりますので、オーディブルで新しい経済と検索してチェックいただければと思います。